生き生き帰宅情報コーナー。情報コーナー。このコーナーは北区からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。ナビゲーターの横井雅子です。この時間は北区役所の協力でお送りします。それでは今回のゲストの方はこちらの方です。自己紹介よろしくお願いいたします。
こんにちは、はじめまして。私は京都市北区役所健康長寿推進課で主に感染症対策を担当している保健師の岡田と申します。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。本日は現場の保健師の目線も交えながら新型コロナウイルス感染症の予防と動向についてお話をさせていただきます。
よろしくお願いします、ね、もう今本当に世界で、いや日本でもね、猛威を振るう新型コロナウイルス感染症なんですけれども、国内で最初の感染者が確認されてからもう1年がね経ちました。で今なお厳しい状況が続いていますが、その中で保健師さんは実際にどのような対応を行っておられるんですか？
はい、市民の方からの新型コロナに関するあらゆる健康相談のほか、陽性患者の方の行動歴や感染経路をたどるための積極的疫学調査、健康観察、濃厚接触者の特定、PCR 検査の調整、職場や高齢者施設、学校、保育園等の疫学調査や消毒の指導、入院や宿泊療養施設への入所調整等を担当しています。
わー、なんか覚えられないぐらいのかなりたくさんの幅広い業務があるわけなんですけれども、現場の状況はいかがなんでしょうか？
はい、京都市内でも1月は1日に100人以上の新たな感染者が判明するような状況が続きました。現在私たち保健師は総力を結集してコロナ対策に従事しており、区役所と各職場での通常業務に加えて新型コロナの対策班にも交代で勤務をしています。朝から深夜まで土日も問わず対応を続けていますが、これ以上感染者が増えていくと様々な対応が追いつかない状況になるのではと懸念しています。
本当ですよね。患者さんの数が増えていくと医療機関のベッドにも限りがあるわけですから、必要な方へ医療が十分に届かない状況に陥る可能性もありますよね。
はい、そうですね。医療体制の逼迫はとても深刻な問題です。
いや本当に日々いろんな情報を見ている中でもすごく、ね、心配しながら見ているわけなんですけれども、京都府でも1月14日から確か2度目の、ね、緊急事態宣言が発令されました。現在京都市では市民の皆様にどのような呼びかけをされているんでしょうか？
はい、京都市では1月8日から2月7日までの1ヶ月間を京都市コロナ感染防止徹底月間第3弾として、市民の命、健康、暮らしを守るをスローガンに感染拡大を抑え、医療崩壊を防ぐための取り組みを呼びかけています。
はい。
先日緊急事態宣言の延長も決まりましたので、2月8日以降も引き続きお願いしたい内容になります。
はい。はい、具体的にはどのような内容を私たちも、ね、常には目にするんですけど、今一度教えていただけますでしょうか？
はい、まず一つ目は外出の自粛をお願いしています。夜間はもちろん、夜間以外であっても生活や健康の維持のために必要な場合を除いた不要不急の外出自粛をお願いします。
はい、そして、続いては
2つ目は飲食機会の感染予防の徹底です。 まず家族や普段一緒にいる人以外との会食は控えていただくようにお願いします。やむを得ず誰かと一緒に食事をとる必要がある場合は、会話をせずに食事に集中する黙食を実践しましょう。会話をする必要があるときには必ずマスクをつけていただき、食べる時間と食事の時間をしっかり分けるようにしましょう。複数名でのカラオケも多くの飛沫が飛ぶため注意が必要です。
はい、
飲食店や集客施設等の皆様には午後8時までの営業時間短縮をお願いしています。
はい、さてそして3つ目に行きますと、
はい、3つ目は職場への出勤等ですが、まず在宅勤務等による出勤の抑制をお願いします。ローテーション勤務、時差出勤、自転車通勤による職場や通勤での密の回避をお願いします。このような点では事業者、経営者の皆様にも積極的な協力をお願いしています。
はい、
共通して使用するデスクや照明のスイッチなどは定期的な消毒をお願いします。職場のデスクでのランチは無防備になりがちです。ランチタイムの会話ではマスクの着用を心がけましょう。
はい、他にもありますか？
はい、と4つ目は基本的な感染症対策の徹底です。新型コロナウイルスの感染経路は飛沫感染と接触感染です。飛沫感染とは感染者の飛沫、くしゃみ、咳、唾などと一緒にウイルスが放出され、他の方がそのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染することを言います。
はい、
と接触感染とは感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りのものに触れるとウイルスがつきます。他の方がそれを触るとウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触ることにより粘膜から感染することを言います。
はい、
これらを踏まえて具体的なポイントをお伝えします。
お願いします。
はい、まずはマスクの着用、手洗い、身体的距離の確保を行いましょう。3密、密閉空間、密集場所、密接場所を避けましょう。と家庭内でも可能な限りマスクを着用し、身体的距離を確保しましょう。さらに家族が共用して使用する部分の清掃、消毒を定期的に行ってください。発熱、風邪症状がある、体がだるいなど体の調子が悪いときは無理せず休みましょう。寒い環境でも換気の実施と適度な保湿が必要です。発熱、咳、痰、息苦しさ、体がだるい、匂いや味がわからないなどの症状がある方は、まずは地域の診療所、かかりつけ医に電話で相談しましょう。感染された方や医療関係者等への誹謗中傷は許されない行為です。正しい情報に基づき冷静な行動をとってください。
はい、今ね ずっとご紹介いただきましたけれども、もうこれは今までに もう私たち何度もね聞いている内容なんですけれども、やはりそれでも増えていったということは、どこかでちょっと気が緩んでしまったり、なかなか守れなかったりっていうことで結局広まっていったっていう部分はあると思うんですね。なので緊急事態宣言が発令されている今、改めて認識いたしまして、私たち一丸となってね、一人一人が心がけて取り組んでいくということが大切なんですよね。
はい、そうですね。ぜひよろしくお願いいたします。
はい、さあここからは岡田さんに新型コロナに関する質問を少しさせていただきたいんですけれども、よろしいでしょうか？
はい、お願いいたします。
よろしくお願いいたします。新型コロナウイルス感染症と、診断された方であっても無症状であったり、そんなに普段と変わらないという状況の方もいらっしゃると思うんですが、反対に重症化しやすいというのはどういう方なんでしょうか？
はい、新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち重症化しやすいのは高齢者と基礎疾患のある方です。 まず年齢についてなんですけれども、はい、30代の方と比較すると40歳代で4倍、うん、50歳代で10倍、
はい、
60歳代で25倍、うん、70歳代では47倍、80歳代以上では70倍以上重症化する比率が高くなっています。
すごいですね。80歳以上の方って70倍以上、はい、30歳代の方と比べて、
はい、そうですね、高くなっています、
ね、
はい、また重症化のリスクとなる基礎疾患についてなんですけれども、慢性閉塞性肺疾患 COPD と呼ばれる病気ですね、
はい、
それから慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、心血管疾患、肥満があります、
はい、
また妊婦さんや喫煙者なども重症化しやすいかは明らかではないものの注意が必要とされています。
そうなんですね。新型コロナウイルスに感染した人が他の人に感染させてしまう可能性がある、その期間っていうのはあるんですか？
はい、新型コロナウイルスに感染した人が他の人に感染させてしまう可能性がある期間は、発症の2日前から発症後7から10日間程度とされています。またこの期間のうち発症の直前直後で特にウイルス排出量が高くなると考えられています。
はい、
新型コロナウイルス感染症と診断された人は症状がなくとも外出を控えるなど感染予防に努める必要があります。
なるほど、そうなんですね。いやでもこの2日前からとなるとなかなかね、難しいものがありますよね。
そうですね、そこがこの感染症の難しい部分ではありますね。
ねえ、新型コロナウイルス感染症を診断するための検査というものがあると思うんですけれども、これは何種類かあるんですか？
そうですね、新型コロナウイルス感染症を診断するための検査には PCR 検査、抗原定量検査、抗原定性検査等があり、いずれも被験者の体内にウイルスが存在しウイルスに感染しているかを調べるための検査です。新たな検査手法の開発により、検査の種類や症状に応じて鼻咽頭拭い液だけではなく唾液や鼻腔の拭い液を使うことも可能になっています。
鼻咽頭拭い液というのは、はい、鼻の奥の方に何かインフルエンザの検査みたいな、はい、
そうですね、鼻からこう喉の奥の方にまでこう細長い綿棒のようなものをこう差し込んで、うん、
はい、
採取するような検査なんですが、
はい、
今はもう少し簡便に唾液を取っていただく、もしくは鼻を拭うだけで、うん、行うことができる検査というのも出てきております。
そうなんですね、
はい、
唾液をで検査をするということは、はい、特に痛みとかもなく。
そうですね、
はい、
で取る方のリスクを避けることができる、拭うのはこう自分では難しいのですが、はい、唾液の場合はこうご自身で採取していただいたりも可能になりますので、
はい、
こう取る側 の、まあ、医療者のリスクを抑えるようなそういう形の検査になります。
なるほど、いろんなのが出てきているということですね、はい、あと新型コロナウイルス感染症というのは、どのようにして治療していくんでしょうか？
はい、軽症の場合は経過観察のみで自然に警戒することが多く、必要な場合に解熱剤などの対処療法を行います、
うん、
呼吸不全を伴う場合は酸素投与やステロイド薬、抗ウイルス薬の投与を行い、改善しない場合には人工呼吸器等による集中治療を行うことがあります。発熱や咳などの症状が出たら、まずは身近な医療機関に電話で相談をしてください。
はい、まずは自分が行くのではなく医療機関に電話で相談ですね、はいはい、
そうですね、
はい、そしてですね、新型コロナウイルス のワクチン、今ねいろんな情報入ってきていますけれども、これはどうなんでしょうかね。実際のところいつから私たちは打てそうなんでしょうか？
はい、国内海外で多数の研究開発が精力的に行われており、一部の国においては緊急的な使用等が認められ接種が開始されています。日本で安全で有効なワクチンが承認され供給できるようになった時には、医療従事者等の、あと 高齢者、基礎疾患を有する方などの順に接種を進めていく見込みです。なお、高齢者への接種開始は早くても4月1日以降になる見込みです。詳しい情報は決まり次第情報発信に努めてまいります。
なるほど。ということは私たちまずはそこまで今の現状をね、しっかりと今日教えていただいた、どんなふうに自分たちを守るべき行動をするのかというところを心がけて、頑張って生活していくということですね。
はい、
はい、で早くても4月1日以降になるだろうということですね。はい、ワクチンの接種が開始されたらぜひ接種していただきたいですよね。
そうですね。とより多くの方に接種をしていただくことで全体としての予防効果が高まると考えられていますので、ぜひお願いいたします。
はい、それでは最後にこうしてラジオをお聞きの皆さんに岡田さんからメッセージをお願いします。
はい、市民の皆様お一人お一人の心がけがご自身や大切な人の命を守ることにつながります。新型コロナウイルス感染の感染拡大防止のため、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。本日は本当にありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
今回は北区役所健康長寿推進課保健師でいらっしゃいます岡田七重さんにお越しいただきました。岡田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区役所の協力でお送りしました。